77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、
はい、
今日は11月19日、はい、うん、です、先週がワールドなやラジオということで、うん、
はい、ポーランドワールドだったのやっぱり、は
い、そうですね、ポーランドの話だけするということでね、う
ん、なるほどなるほど、
お話しましたけど、先週がポーランドの独立記念日の翌日だからですね。で今日はですね、
はい、
11月19日
はい、
はい、今日はね、何の日かというと、うん、何の日でしょうか。
もうそこ分かんないですよ、
はい、でも今日はね、何の日かというと農協記念日なんですよ
分かんない、はい、農協記念日、
大切な農協記念日ですよ。
農協記念日なんですね、
はい、今日はですね、まあ、今日というか、はい、昭和22年、うん、はい、1947年のこの日、農業協同組合法が公布されて、
へー、
はい、ということで、まあ、11月19日は農協の日なんですよ。農協記念日なんですよ。まあね、も
う、
うん、農業バラエティなやラジオということで、
はい、
まあね、あの農協もね、まあ、あの農業の中でこう重要な役割を果たしているっていう、
はい
はい、今 JA って言ってますけどね、
うん、あ、そうですね、はい、JA ですね、
はい、なので、まあ、今日はね、農協をテーマにお話したいと思います、
はい、
農家バーなやのなやラジオ。はい、というわけでね、うん、今日は、農協、まあ、JA をテーマにねお話してるんですけど、奈美、
はい、
さんは、まあ、普段生活してて JA と関わることっていうのはないですよね。
いや、基本的ないですね。基本ないです。
ないですよね。はい、はい、まあ私もあの農業やってた時は、まあ、関わりありましたけど、
ガソリンスタンドにたまに行くかなっていう感じです。
ああ、やってますもんね。
はい、はい、
JA のサービスステーションってね。
はい、あとなんか。JA の保険がありますよね。
あ、はい、
うちの母なんかがちょっと入ってるみたいですね。
はい、そうなんですか。
はい、
へえ、
はい、
まあ、私もね、JA の保険にはお世話になってるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、うん、入ってるみたいですよ。
あ、そうなんですね、
うん、それぐらいです、
うん、ですよね。
はい、はい、
うん、でまあね、まあ、やっぱり、うん、まあ、私はですね、あの、まあ、農業やってた時は JA にね、まあ、関係してるというか、あのお世話になってたことがねやっぱりいっぱいあって、
はい、
であとはあの JA がやってる苗を育てる施設でね、
アルバイトをしたり、なんかね、アルバイトしてたんですよね、
はい、そうなんです、うん、の時は、まあ、うん、本当にね、たくさんの、 あの JA のいろんなポジションの人と話す機会があったんで、
うん、
割とね、
うん、
馴染みがあるんですけど、
うん、
あの、まあ、なかなかね、こう、うん、普段こう一般の消費者の人ってこう馴染みがない
ん
ですよね。
わかんないですね、
はい、で、
まあ、何するとこですかみたいなね。
そうなんですよ、うん、はい、でそういうのでね、
うん、
あのなんかちょっとね誤解を受ける時もあるんですよ。
へ、
はい、でというのは、うん、なんかこうやって、まあ、私農業をテーマにしたお店をやってるので、
はい、
あのなんかこうそういえばさ、農協ってさってこう一般の人からねこう質問されることがあるんですけど、
うんうん、
あのね、意外とねこう身近じゃないのでちょっとね、あの誤解してる部分もあって、
うん、どんなこと、
はい、例えばですけど、うん、あの農業やってたら出荷をするのにね、
はい、
こう JA に出荷しなさいよってなんかものすごく強く言われたりすることないのみたいな感じで、で言われたりすることもあるんですよ。
へ、
はい、でそれはね、もう本当に誤解で、
はい、
全然そんなことはないんですよね。
あ、組合とかってついてるか。
そうなんですよ、はい、組合だからこ うちに入ってからこううちに出荷しなさいよ、そんなよそじゃなくて、
ね、
って、はい、そういうイメージをね持ってる人もあの、はい、結構いて、そういう質問されるんですけど、うん、それねもう本当にね、あの、まあ、一番よく聞かれるんですけど誤解なんですね。
あ、なるほどね。
はい、
まあ、
あの JA っていうのは何でしょう、まあ、農家の人たちが、
うん、
みんなであの集まってから力を合わせようぜって言って作った組織なんで、
うん、
まあ、確かにねそこに入ってるとみんなで協力しやすいっていうのはありますけど、
はい、
なんか入らんとダメだぞとかそういうのはないですね。
うーん、
はい、で、うん、 ただね、あの、まあ、私が聞いた話なんですけど、はい、あの JA がね、こう段ボールとかね、箱をまあ用意してるわけじゃないですか。まあ、私のふるさとだったら JA 島原雲仙っていうね、いう箱をね用意して、したりして、でそれに入れて、まあいろんな野菜とか果物とかを JA に出荷するわけですよね。
はいはい、
それをその箱をに入ってるその野菜を市場にも、運んで、でスーパーに並ぶっていうね、そういうやり方をするんですけど、
はい、
あのたまにそのすごく無頓着な人とかがその JA の箱に入れた、あの野菜を入れてからですね、全然関係ないところに出荷したりすることがあるんですね。
え、あ、はい、はいはい
はい、はい、
その箱を利用してってこと？
そうなんですよ、はい、
あ、はいはいはい、
あの悪気は多分ないと思うんですよ、
うん、
箱が他にちょうどいいのがないから、いつも入れてるこれに入れて、でこれは JA の企画じゃないやつを違うところに販売しようとして、はい、あの違う業者さんに販売したりとかして、でそれがあの巡り巡って JA にクレームが来ることがあるんですよね。
へ、
はい、どうしてクレームが来るかっていうと、その品質が良くなかった場合に、はい、JA にその連絡が来たりして、でそれで JA が、ちょっとそれは知らないぞっていうことがあるんですね。
まあ、何気にあのそのあの空箱を使って、
はい、
野菜を運んでそのまま出荷してっていうことですかね。はい、
まあ、そうですね、空箱っていうか、
だってちょうどいいわね、あの箱。
そうなんですよ、はい、だからこれがちょうどいいやって、
ちょうどいい、はい、そう思います、
はい、
うん、
で農家の人もそう思いますし、で、ね、まあ、それが流通して、まあ、どこに売られたかは分からないですけど、でそれで、ね、中身が、ね、まあ、農家のせいじゃなくてもなんか傷んでたよとかいうのでその連絡が来たりすると、ただ JA はそれを把握してないので、なので JA の箱を使って出荷するときはあの JA に出してねって、我々が責任を持ってその流通 の一角を担うからっていう、そういうようなことを言うことはあるんですけど、それがその伝言ゲームのようにうちに出しなさいよみたいな感じで伝わる場合がなくはないですね。
考えたこともなかった。
そうなんですよ、
はいはい、
だからね、なんかあの そんなね、こう家に出さないとダメだよとかそういうことを言ってくる人は、まあ、もう日本は広いんでそういう人がいるかもしれないですけど、
でも本当にね、
そういうのではないです。
JA の企画の箱あるじゃないですか、はい、本当になんかね、いい塩梅のサイズなんですよ。
そうです
荷物を送るとか、
はい、まあ、はい、
なんかね、出荷かこそしないですけど、
まあ、そうですね、で荷物を送るのにももちろんいいかもしれないですけど、
そうなんですよ、であ
れは本当にたくさんの人が、まあ、例えばキャベツならキャベツで、キャベツ あの L サイズのものをこういう形で入れたら8個詰まるねって、で、M サイズだったらこういう詰め方をしたらちょうどぴったりだねとかいうのを考えて、で改良した上でできているので、あの農家の人にとっても本当にそれがね、こうちょうどいい箱なんですよね。農家にも良くて流通にも良くてっていうようなことを考えているの でしかもあの丈夫なものによっては丈夫じゃないといけないので、なので、
そうですよね、
はい、農家の人がなんか違うところに出荷するときにその箱に入れてしまいたい気持ちは分からんでもないです。
そうなんですよ、はい、本当にそう、
まあ、なのでね、まあ、そういうケースもありはするんですけど、
はい
はい、まあ、別にね、こう、 うちに出荷しないとダメだよとかそういう厳しく言ってくる人たちではないですね。
なるほどね、
はい、でね、はいはい、であと、はい、まあ、次に聞かれる誤解っていうのがですね、なんかこう農薬をたくさん使わせられたりするんじゃないのって、いう人がいるんですね、これもですね、誤解で、そんな風にね、たくさん使いなさいよっていうことは基本的にはないです。
はい、
ただね、どうしてこういう風に言われるのかなっていうと、あるとするならば、多分ですけど、JA はその、まあ、どこでもそうかどうか知らないんですけど、なんでしょう、病害虫とか、病気とかの対策っていうのをこう皆さんで研究して、でそれをこう共有しているので、使いなさいよっていうニュアンスに受け取った人がいるのかもしれないです。
それ農家の人がってこと？
農家の人、
農家以外の人、
農家の人 がそうだと思います。
は
い、で、農業の規模によってはその通りにしなくてもいい規模もあるんですよね。
あ、なるほどね、
はい、防除履歴っていうのを、このタイミングとこのタイミングでそのなんとかっていうやつをこう使うと効果的ですよって言ったとしても、その条件とかによってはそうする必要がないところもあるので。
そうでしょうね、はい、企画も違うしね。
そうなんですよ、はい、規模が違ったりすると、
はい、
て、まあ、やっぱり万全 の、情報を伝えようとして行ったことが、あ、必要ないものをこうしろって言われたってっていうふうに取る人がいたのかなっていうふうに。
もうさなんかさ、はい、人ってね、はい、いろいろ受け取り方がありますからね。はい、そうですね、
まあ、確かにね、そこまでしなくてもうちはいいのになっていう人がからしたら、あれ、いらないものをなんかおすすめされたぞという気持ちになる場合があるかもしれないんですけど、
でも それを使って出すことによってまた安全性と か、 なんかそういうのはあの保証されるってことでしょ。
まあ、まあ、もちろんによって。そうですね、はい、
はい、そうなんですね。
そうです。なので、まあ、闇雲に進めてるわけではないっていうことですね。で、結構ね、まあ、やっぱりもう病害虫 のとかですね、まあ、病気とかの、防ぐやり方っていうのはもう本当にね、こう、JA の、ね、営農指導員の方とか、ものすごく研究されてるので、なので、もう情報としてはものすごく頼りやすいところだと思います。
はい、そうなんですか。
そういう意味で考えたらですね、まあ、すごくね、なんでしょう、頼れる組織かなというふうに思いますね。
はい、なるほどね。はい、まあ、全くちょっと個人的に関係ないというか、 はい、あれがないので分かんないです。
は
い、
そうですよね。はい、なんかどうしてもその、まあ、お客さんとの会話でもそうなんですけど、こうまた聞きみたいな感じで、うん、なんかこれって本当なのみたいな感じで聞かれることがあるんですけど、はい、まあ、どうしてもね、そういうマイナスの誤解の方が広がりやすい部分があるので、違うよって言っておきたいですね。
ま
あ、
なんでしょうか、人の噂ってそんなもんですよね。
はい、そうなんです。まあ、あとね、こうもう一つあるっていうのが、うん、まあ、出荷の時に手数料がいっぱい取られるって、で取られるんじゃないのって言われることもある。
そうなんですか、実際。
実際ですね、手数料はそれある程度はかかります。
うん、
はい、で、実際 その流通の手数料っていうのは小さいんですよ。
うん、
なんですけど箱を買ったりとか、うん、そういうのも、
そうですね、は
い、そういうのもプラスすると、その野菜の、うん、まあ、その時の相場とかにもよるんですけど、うん、なんか高い時とかだとなんかこう 20% とか 25% とか を箱代や手数料で払ったかのような気持ちになったりすることもあるんです。
なるほど、
はい、
うん、
箱は値段があんまり変わらないですけど、
うん、
出荷するのは相場で変わるので。
あ、そうなんですか。
はい、なので、うん、まあ、今年今はキャベツが安いねとか高いねとか言ったりするんですよね。
うん、
はい、
安い時には手数料が下がるってこと？
そういうわけじゃないんですよ。じゃあどういうふうに変わるかっていうと、うん、例えばですけど、キャベツを、うん、100円で売りますって、うん、で20円前、手数料は変わらずに20円かかってます、
うんうん、
この時 20% ですけど、うん、キャベツの相場がものすごく下がってから50円でしか売れない時に、うん、手数料が変わらず20円とかだとめっちゃ高い気がしますよね。
かなりね、
はい、
何してることやら。
そうなんですよ。はい、で逆にキャベツが値上がりして、うん、で200円とか300円になったりした時でも、うん、まあ、一応20円の手数料だったりすると、まあ、小さく感じますけど、
うん、
ただまあ、そんなにうまく世の中いかないのは、そんなに相場が高い時は自分のところもあんまり取れないので、
はい、
ガッポガッポ出荷ができないんですね。
うん、はい、
なのでこうどうしても、ね、手数料が高いかのような気持ちになってしまうんですけど、
多少変動するっていうことですか、そしたら。
手数料が変動するというよりは、うん、相場が高くなったりした時とかは
相場の変動だけってこと。
はい、そうです。売る時の値段は変動します。
なるほど、ね。
はい、でも手数料が変動するわけじゃないです。
あ、はい、じゃあちょっと50円で出す時にはちょっと高く感じるわね。
はい、そうなんです。うん、ただ何が変動するかというと、使う段ボールの枚数とかが変動するので、
はい、
本当にたくさん出荷するときは段ボール代がたくさんかかったかのような感じになりますよね。
うん、まあ、当たり前だけどね。
そうなんですよ。でたくさん出荷するときって、
うん、
大体相場が安いことが多いので。
そうね、
はい、相場が安いのに段ボール代をたくさん払わなければいけなかったなという気持ちにやっぱ心理上なってしまいますよね。心理上というか実際そうですね。
事実そうですよね。
はい、なのでなんか手数料を、ね、いっぱい払わなければいけなくなったっていうね、そういう気持ちにどうしてもなってしまうんですけど、ただそれでもこう皆さんがJA に出荷するのは自分でじゃあそれを違うところに売ったとしても結局のところはあまり変わらないからなんですよ。はい、あまり変わらないっていうか損、そっちの方が大変
でもそこら辺の手間とかを取り仕切ってくれるところが JA っていうところでしょ。
そうなんですよ。
自分のところで開拓して何して、はい、顧客を集めてきて、はい、宣伝して何してっていうのを全部受け負ってくれるところですよね、はい、やっぱりね。
そうなんですね。
だやっぱり宣伝料なり何なりをちょっと払わないといけないわね。
そうなんですよ。農家
もね、
はい、で、はい、まあ、私もね、まあ、JA に出荷できない分とか、ちょっと大きくなりすぎたやつとかを自分で、コンテナに詰めてから路上で売ったりしてたことがあったんですけど
見たことありますその写真。
このナヤラジオと農家バーナーはそうやって始まったんですよね。、はい、なので、まあ、そうやって路上で野菜売ってた時代はね、本当に、まあ、勉強にはなったんですけど、ただね、こうやっぱりね、JA に手数料払わなくていいからこっちの方がいいやって思ったことは一度もないですね。
やっぱりそうですよ、はい、もう普通に考えたらつらい。
そうなんです。つらいでしょ。一日中売らなきゃいけないから その日作業ができないんですよ。
そう、はい、売れるかどうかも分からない。
そうなんですよ、はい、持って帰ってきたこともあるんですよね。売れなくて持って帰ってきたこともありますし、で、路上でなんかもうここ使っていいよって言われて売るときは手数料は当然かからないんですけど、マルシェとかに出品しても結局 JA と同じかそれ以上に高い手数料を払わなければいけないんで、なので自分で野菜を売るっていう苦労もしつつ、なおかつ手数料も払わなければいけないっていうね、のがあるので、なのでなんかね、こう JA 出荷の手数料がね高いっていうのはね、あんまりちょっと思えない。
例えばさ、淵上さんちは今年も多かったから、はい、JA にいくらいくらのロイヤリティを払いなさいということでもないでしょうから。
そういうわけではないですね、
なので手数料のみということであれば、はい、やっぱそこら辺の細かい手間が、はい、やっぱその自分で苦労しなくて済むっていうか、はい、
そうなんです。
辛いよそれはね。
はい、辛かったですね、
辛いと思います、
はい、路上で野菜を売ってた時代はね本当辛かったですよ寒いなって思いながら、
ちょっとお兄さんおまけしてとか言われてね。
そうなんですよ。ちょっと待って、もうギリギリでやってるんですよ、ガソリン代かけてここまで来てるんですよ、
そんなこと知らないよ、おばちゃんたち知らないです。
そう、これでおまけ、いやもう最初から全部おまけしてありますからっていう全品 もうおまけ済みですみたいな、ね、な感じでしたけど、そんなね、思いを、ね、しなくてもいいっていうね。
なるほどね、
はいはい、そういう意味でね、なのでこう JA があるなっていう感じですね。
はい、
はい、でまあね、まあ、ここまで、まあ、JA のね、まあ、誤解についてね、意外とそうじゃないんだよっていうお話をね、したんですけど、まあ、私がね、まあ、JA をね信頼してるっていうのがね、結構熱心な人たちに本当にたくさん出会ったからですね。まあ、それが先ほどお話しした営農指導員っていうね人たちなんですけど、その営農指導員っていうのはどういう人たちかっていうと、まあ、栽培技術を一生懸命勉強してこうやって作るといいよっていうのをね、すごく親切に教えてくれる人なんですね。で、まあ、中にはもしかしたらそんなに勉強してない人もいるかもしれないんですけど、まあ、私が出会った人はなんかもう本当にね、もう、寝る間を惜しんで一生懸命勉強して、そしてそれだけじゃなくてですね、もう世の中のこう野菜の流通のトレンドのこととかも勉強して、市場の状況とかですね、で世の中の流行りとかですね、流行とか、そういったものも、情報も仕入れて、で分かりやすく教えてくれるっていう人が何人もいたので、
はい
はい、なので、まあ、勉強を、ね、頑張ってるなっていうのをね、こう毎度なんかびっくりさせられるようなことが多かったんですね。はい、で、まあ、私が出会ったのは1人2人じゃないですけど、もう、例えば農家の人から質問の電話がかかってくるんですね。
へー、はい、
で、まあ、営農指導員の人と一緒に、まあ、コーヒーを飲んでますとかいう時に農家の人から直接携帯に電話がかかってきて、でしばらく、ね、こうやったらいいですよって一生懸命教えてるんですよ、
営農
指導員の人が、でしばらくして電話をピッて切って、大変でしたねって、終わりましたって、ずいぶん長かったですねって言ってです、私が言ったら、今から畑に行ってくるって言って、行くんですかって、あんなに電話したのにって言って、やっぱりこう見ないとわからない部分があるって言って、で飛んでいくわけですよね。そういう光景を見たのがね、もう1回や2回じゃないんですよ。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、で、まあ、私もうね、その指導員さんとはもうね、毎日のように会ってたんですけど、この人休みなくやってるなっていうね、
あ、はあ、
っていうような感じだったので、本当にね、 あの産地を支えてるっていうのはね、うん、こういった営農指導員さん、まあ、あと JA ですね、と、うん、あと生産者、本当にこの密な連携で産地が支えられてるんだなっていうのをこうやっぱ現場で見ましたね。
そっかそっか。
で皆さん頑張ってますねって、なんかそうやないつそうやって勉強してるんですかっていうふうに聞いたら、あなんか、うん、そうでもないよみたいな、普通だよみたいな感じで当の本人たちは言うんですけどね。でももう聞いたら何でも答えてくれるって言って、
へえ、はい、なんかすごいですね。
はい、そうなんですよ。
なんか農業のエキスパートみたいな感じです
よね。そうだと思います。
なんかすごい、
はいはい、で指導員さんにもやっぱりね、こう得意分野みたいなのがやっぱりあって、
あそうでしょうね、
はい、
う
ん、でまあ、得意な野菜果物っていうのもまあ当然あるんですけど、だけじゃなくて、うん、市場にめっちゃ顔が利く人とかだったら、はい、もう安定して売り込むわけですよね。
なるほどね、
はい、安定して売り込んで、で
営業マンやね、
まあ、そういうことですね、
うん、
はい、で、まあ、営業マンが、営業マンっていうのはただ売り込むだけじゃなくて、こういうふうにしたらもっと高く売れますよっていうのを、あの技術、まあ、つまりあの農家ですね、に伝えるのも仕事なんで。
なるほどね、
はい、なのであのこんな風な、その例えばイチゴだったらこういうあの規格をしっかり守って、こうやって、あの信頼度を高めていきましょうねっていうのを呼びかけたりとかですね、はい、そういうのもやっているので、なんか本当にね、こう調整役もするっていう、はい、っていうのをね見ますね。でそれをあのバックアップするっていうのが、あの全農ってね、聞いたことがあるかもしれないんですけど、
全農名前だけは、
はい、はい、あのまあ、ここだったら全農長崎ってあるんですけど、
うん、
はい、あの JA のですね、こう、うん、JA 島原雲仙とか JA 製品とか、こう、うん、まあ、そういうの単農って言うんですけども、うん、小さな JA をこう、うん、のをこう取りまとめて、
うん、
バックアップしてくれるっていうのが全農ってがあるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、ここ、農家バー納屋にはですね、たまにその全農の職員さんが飲みに来る、遊びに来ることがあるんですけど、もうその人たちもその人たちで、何でしょう、もう何でしょう、市場とか流通とかですね、そういった各方面に顔が利いて、で安定して美味しいものが、何でしょう、消費者のもとに届くようにっていうのですね、ものすごくこう日々改善してる人たちなんですね。なのでもうそういったね、こうプロの人たちが、こうやって農業と、まあ、食を支えているので、なのでね、まあ、多少の手数料は ね、仕方ないですし、
そうですね、給料も出さないといけないですね、
そうですね、っていうふうには思いますね、はい、まあ、もちろんね、どの組織や会社も同じで、時代の変化に合わせてどんどん改善していかなければいけないって、変化していかなければいけないって、はい、で改善の余地もあるっていうのは、まあ、どの、ね、組織も同じだと思うんですけど、まあ、ただね、まあ、これからも頼りがいのある存在として存在感を発揮し続けていってくれるんじゃないかなというふうに私は思ってますね。
そっかそっか、はい、なんかの農協、そうね、 JA っていうのは本当に名前だけしか聞いたことなくて、
はい、
もう間接的とはいえね、
そうですね、
でもそういう努力があるから、まあ、私たちもこう、なんだろう、ただ単にこうスーパーでお買い物してお野菜を食べるとか、まあ、買って食べるっていうことじゃなく、なんだろう、やっぱそういう努力がやっぱり土台にあるっていうことですよね。
そうですね、はい、まあ、農家の人はもう一生懸命、ね、美味しくて安全な農産物を、ね、技術を向上させながら作ってるんですけど、作るだけだったら我々の食卓になかなか並ばないので、
まあね、もちろんそうですよね、
はい、でなので、まあ、その努力自体を支えもするし、流通も支えてるっていうね、はい、でもありとあらゆる支え方をしてますね。
なるほどね、
はい、でまあ、ね、先ほど言ったような保険とかね、金融方面もやってますし、はい、
そうですね、
っていうのもありますし、
うん、
はい、まあ、ね、物品販売とかね、そういったものでも、ね、役に立っているという、いうことで、はい、本当ね、本当にね、接してみると、なかなか頼りがいのある組織だなって、
なるほど、
っていうふうにね思います。
はい、
はい、まあそんなね、
うん、
JA、まあね、ちょうど今日が農協記念日ということでお話してるんですけど、
うん、
まあとは言ってもね、
うん、
JA のことなんかよくわからないよっていうね、実際会ったことないしっていう人はですね、
うん、
おすすめの、ね、ブログがあるんですよ。 はい、でそれがですね、すごく分かりやすく書かれているのがナスオさんっていうね、
ナスオさん、はい、
これブロガーネームだと思うんですけど、ナスオさん、まあね、うん、このナスオさんの、収納成り上がりブログっていうね、すごい面白いブログがあるんですよ。
へー、
はい、でこの収納っていうのは、うん、農業につくっていうふうに書いて収納、うん、就職じゃなくて収納っていうんですけど、うん、このブログね、うん、現場を見たことある人だったら分かると思うんですけど、ものすごくリアルです。
リアル、
はい、リアルです。はい、なんか農業を発信するっていうと、なんかちょっと雰囲気重視の、ね、発信とかもあったりするんですね。はい、ちょっとこうポエムな感じで、
ポエム、
はい、あれはあれでいいと思うんですよ。
農業のポエムってどうかな。
なんか大地の恵みと、
う
ん、
あ、そういうことね、
自然と触れ合ってとかいう、
お、多いじゃないですか。
そういうのがめっちゃ多いです。
なんか、は
い、いや、あれはあれでまあいいと思いますよ。
最近ちょっとお米を調べたんですけど、はい、なんかどっかのホームページでも、はい、結局値段と、結局お値段となんかこう米の品種を知りたかっただけなんですけど、はい、なんかそのポエム、はい、もう見なくなりました。
まあ、あれあれで、ね、中に面白いものもあるんでしょうけど、やっぱりね、こう現場感のある人からしたらちょっとね、なんかこう違和感みたいなものを覚えるん
ですよ。いや、多分私が現実主義なだけだと思うんですよ、割と。
あ、奈美さんでもやっぱちょっと思いますか。
うん、いや、私はね、基本考え方は現実あってなんぼっていう考え方が好きなので、
はいはい、
全部が全部じゃないですけど、はい、これはこういう品種でこういう値段ですっていう、うん、はい、なんかそういうことが好きです、ね、
はい、事実に基づいた。
そうですね、はい、事実が好きですね、
はい、この那須尾さんのブログはまさにそうで、本当にリアル で、うん、で雰囲気重視じゃない、はい、で農家は共感するでしょうし、で新規就農者は、ね、
うん、
農業やってみたいなという人は勉強になると思います。分かりやすく書かれてるからですね。
そうなんですね、
はい、でなんかふんわりした、こういうふうにいいと思うっていうふうに言うこともしないですし、
うん、
であと ただ単にこう厳しいぞっていうのことを言うだけでもないので、
うん、
本当に事実を書いてるっていうので勉強になると思いますし、で農家じゃない人もですね、よくわからない内容じゃなくて、
うん、
農家じゃない人に向けても書いてるものなので、
うん、
なのですごくね、分かりやすいです。
へえ。
でこの那須尾さんというのは、まあ、私がコラムを連載している農業技術通信社という会社がやってるアグリファクトのニュース、うん、農業ニュースサイトですね、
うん、
の、コラムを書く仲間でもあります。でまあ、那須尾さんって、まあ、当然農業の専門家って学者とかそういうのでもないですし、うん、まあ、ライターでもないので、
うん、
なので現場のリアル情報をありのままに発信する人ですね。
へ、
はい、那須尾さんのブログね、ぜひおすすめなんでね、読んでみてください。
読んでみます、
はい、うん、那須男と書いて那須尾さんですね。
うん、は
い、なんか私どっちなのかなと思ってね、本人に聞いてみたんですよ、
うん、
はい、那須男ですか那須尾ですかって、
うん、
はい、でただ那須尾ですということで那須尾さん、は
い、別にお茄子を作ってるからっていうこと。
そうなんですよ。
あ、そう、はい、
茄
子農家、
はい、ね、茄子王さんはね、ハイパー茄子クリエイターってこう自分で名
乗って。ハイパー茄子クリエイター、いいね。
そういうね、ちょっとユニークな、
はいはいはいはい、
ユニークな発想の持ち主でもあるんですよ。本当にね、こう面白いです。ツイッターでもね、こう役立ち情報っていうかね、リアル情報をね、本当に発信してるので、
はい、
茄子王で検索したらね、茄子王さんのツイッターブログ出てくるので、ぜひ皆さんチェックしてください。
チェックですね。
はい
はい。
というわけでですね、
うん、
はい、今日は11月19日、はい、農協の日ということで、はい、JA をテーマにお話してきましたけど、奈美さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、那須尾さん、
はい、那須尾さん、
はいはい、見てみます。
はい、那須尾さん、はい、面白いんで、ね、うん、情報本当にリアルで面白いんでチェックしてみてください。
はい、
はい、というわけでお送りしてきましたなやラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルク世紀によりますミルク世紀大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、バイバーイ。